夫婦円満コンシェルジュ篠原靖子、やっちゃんのピンクのメガネをかけるだけ。皆さんこんばんは。愛し愛される世界へようこそ。毎週火曜夜9時から30分、パーソナリティを務めます夫婦円満コンシェルジュ篠原靖子、やっちゃんです。この番組はピンクのメガネをかけるだけで世界は愛に包まれていることがわかるよということをお届けしていきます。ピンクのメガネとはあなたの愛の視点のことです。つまりほんの少し視点を優しくピンクに変えるだけで世界は全く違って見えてくるよということを実践している私と、同じように毎日を楽しんでいるゲストの方をお迎えしてお話を伺っていきます。この番組はパートナーシップ専門のプライベートサロンガファスロサスの提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。夫婦円満コンシェルジュ篠原靖子、やっちゃんです。42回目、今夜のゲストは前回のね4月の第1週にお届けしたゲストさんに引き続きマンスリーで出ていただこうと思います。 TikTok にて娘さんの成長とがんサバイバーとしての闘病記録を発信していらっしゃるマトヌンママをお迎えいたします、ね、早速もうマトヌンママお願いしますね、はい、今日もお願いします。
よろしくお願いします。マトヌンママです。
はい、じゃあ、ざっくり自己紹介をお願いします。
はい、現在36歳、10年前に結婚しまして、はい、今1歳半の娘がおります。
はい、
職業は銀行の窓口対応を指導するインストラクターを、うん、行っていまして、
はい、
昨年12月に子宮体がんのステージ3であることが判明しました、
うん、
で今年の2月に子宮、卵巣、卵管、リンパ節まで摘出する手術を受けて、
うん、
3月の18日から抗がん剤治療を開始しています、う
んうんね、まだそんなに実はね抗がん剤治療してから1週間しか経っていないくて今日ここに来ていただいているという状態なんですけどね、
はい、
傷口とかは痛い？
傷口は少し痛むかなぐらいで、ロキソニンを飲めば大丈夫という本当に今の技術は素晴らしいなと。
でもこの前ねちょっと傷口見せてもらったけど、うん、何針？結構すごいよね。
針はわからないんだけど30センチ、うん、その溝落ちから本当にまたギリギリまで。
そうなんだ、
はい、
何針とかって言わないんだ。
30センチだけしか説明されてないですね、う
ん、そっか。なんかよくね、
なんか言いますよね、何針縫ったとか、ね、
私頭を切った時に3針縫って、うん、そこだけ毛が生えてないのがあるんだけど、そっか、何センチってなるのね。洗ったりとかは普通に？
あ、もう普通に大丈夫です。手術終わって、うん、4日目5日目ぐらいからシャワー浴びれるので、
うん、へー、石鹸とかも作れるの？
大丈夫です。
バッシュはこの後するの？
ないです。
ないんだ。
そう、素晴らしいです。溶ける糸を使われて。
なんかバッシュも痛そうだもんね、ツンツンとかね。
そうね、
まだでも糸はしっかり見える感じ？
いや、全然もう
見えない。
見えないです、目視では。
そうなんだ。そっかそっか、
ありがたいですね。
すごいね。でも順調に、でもね、まだまだ抗がん剤治療はこれからも。
そうなんですよ、6クールあるんですけど、
6クールというと、
抗がん剤治療のクールって、うん、投与の時間と休憩する時間を一つ合わせて1クールって読んで、それがまあ大体私は3週間、
うん、
なのでその3週間を6回繰り返すのを6クール、
終わるのはじゃあいつぐらいの予定なんだ今回は。
なんかそのやっぱ白血球とか赤血球とかが下がると、うんうん、思い通りに治療が進まないらしくて、うまくいけば5ヶ月ぐらいで治療は終わるけど、うんうん、まあそうはいかないと思っといてねって看護師さんから 言われてます。
そっかそっか、うん、もうそのね、看護師さんの話ですごく聞きたいことがあったんですけど、うんはいうん、ね、素晴らしいケアがあるんですよね。
そうなんですよね。私のいる大学病院には、うん、そのがんになった親と、うん、その子供に対するケアを専門とされている看護師さんが、う
ん、看護師さんなんだ。そうなんですよ。カウンセラーじゃなくて、
カウンセラーじゃなくて看護師さんがいらっしゃって、うんうんうん、だから入院中も、うん、あの声かけに来てくれたりとか、
うーん、そう、もう常駐してらっしゃる。
常駐してい
らっしゃる。何人もいらっしゃる。
いや、よくわからないんですけど
でも元のママが担当してくれてるのは、
お一人男性で、
うん、男性なんだ、勝手に女性だと思ってた
そうなんです。そう、素敵な、
ね、なんだっけ、はい、がんになった親とその子供のケ ケア、具体的にはどんなカウンセリングする
カウンセリングを
1回1時間とか、
そうですね、
予約をして、
あ、多分予約を事前にするんだと思うんですけど、うんうん、私が初めにしてもらったのは、うん、その摘出の手術中、うん、だったんですよ。
手術中じゃないよね、
手術中手術をするための入院期間中、うん、だったんですよ。なので手術して2週間後ぐらい、まあ、自分にちょっと余裕が出てきて、
うん、
で、まあ、娘のことちょっと気になってたので、
うんうんうん、
看護師さんに、うん、そのカウンセラーの方とそのお話、うんうん、まあ、カウンセラーって言うんじゃないけど、うんうん、そうしたいって伝えたら、うんうん、この時間が空いてるっていうことで急遽時間を取ってくれて、
本当それまでは知らなかった。
臨機応変、いや一応、うん、そのがんだってその大学病院で告知された時から、うんうんうん、その方がいるっていうのは聞いてはいた、うんうん、
でも別に話すぞとは思ってなかった。
もうなんか自分のことでいっぱいいっぱいで、
うーん、
そう、まずなんか病気を受け入れる時間っていうのが必要だったかもしれない。
どんな感じだったのって難しいけど、病気を受け入れるって、
あ、なんかもう初めはただただ悲しい、
うんうんうんうん、
どうしよう、
うんうんうんうん、うん、
で、まあ、それもね、
うん、
少し経つと落ち着いてきて、
うんうんうんうん、
ちょっとそのなんだろう、これからのことに対して、
うんうんうん、
ちょっと目を向けていかないといけないなと思った時に出会ったみたいな感じ、
うんうんうん、ちょうどそういう時に、ま、待っててくれるっていうかね、なんかこういうのありますよどうですかとかいうのではないんだね。
そう、なんかお母さんが相談したいと思った時に声をかけてくださいねっていうような、
どんな内容を言われた。
そう、なんか私の場合は一番気になるのはやっぱり娘の存在で、病気が分かった時、今1歳7ヶ月、そう、病気が分かった当初はその娘と2人でいる時が一番情緒不安定で、まあ、娘が笑ってるところを見ただけで、まあ、この先この笑顔が泣いちゃうと、そう、見えなくなっちゃうかなって思うと、まあ、悲しみに襲われるみたいな状態だったんですけど、
うんうん、
そうで、まあ、少しね、その冷静になった時に、
うん、
まあ、私がね泣いている姿を娘に直接見せるのは、
うんうん、
まあ、成長にあんまり良くないじゃないかな、
うん、
そう、不安にさせちゃってないかなって考えるようになって、
うんうん、
まあ、ただ頭でね、
うん、
分かってても涙が出てきちゃう、
うんうん、
そんな状態が続いたんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、その入院した時に、うん、まあ、もう一度もう一回そのケアされてる方がいるから話しませんかって、
うんうんうん、
看護師さんが声かけてくれて、うんうん、あ、じゃあぜひ、
うんうんうん、
でお願いしたんですよね、
うんうん、
まあ、だからまあ1歳半だから正直何を言ってもわからないなって思いながらも、自分のメンタルをどう持っていったらいいのかがわからなくて、
うんうん、
まあ、相談させてもらうことにしたんですけど、うんうん、まず言われたのは、
うん、
まあ、私のね、うん、感情を抑圧するのは良くなくて、
うん、
今の感情を言葉に出して伝えるっていうことが大切ですよと。
言葉に、
そう、
まだ1歳7ヶ月でだとしても、
だとしても、うんうん、そう、まあ、子供がね、うん、親を気遣うっていうのは当たり前で、
うん、
お母さんの役に立ちたいっていう考え方は、うん、哺乳類として備わってますと。
すごいね哺乳類
そう、だから、まあ、何もできないって思わせないことが大事ですよと、
うん、
そう、あとはなんかその子供は守るだけの存在じゃないですよっていう言葉もすごい結構心に刺さったかな。
すごいね、深いよ ね、
深いね、
子供は守るだけの存在ではないって、うん、でも本当にそう 思う。
そう、なんかちなみに、うん、その3歳から6歳は、うんうん、世界は自分中心に回ってるって思う自己中心性っていうのが強い時期らしくて、まあ、こっそりね私が泣いてると、
うん、
自分が何かしちゃったんじゃないかなとか、
うんうんうん、
自分のせいで病気になっちゃったんじゃないかって誤解しちゃうことがあるみたいなんですよね、
うんうん、
そうで、まあ、だから今からねニュートラルに接するってことが大切らしくて、
うん、
娘なりに助けてあげようって思ってくれることを受け入れることが大事、
うん、
なんか結構心にスッと看護師さんの言葉が入ってきて、
うんうんう
ん、なんかねモヤモヤが取れるというか心が軽くなる。
いや本当に素敵なケアだよね、うん、だって言えないもうね、経験もしてないからなんて言っていいのか本当に誰もわからない分野だからそういうのをね的確に、うん、でなんかこれすごくゆっくり対応してくれたんでしょ
う。そう、
あとね、ママのね、
そう結果としてそうだ予約とかじゃなくって話戻っちゃうけど、
うんうんう
ん、なんか私が話したいだけ一緒にいてくれる感じなの、
うん、もう1時間とかじゃなくて
決まりってなくてそう様子見てくれて、で1時間半ぐらい結局一緒に過ごして、
うんうんうん、
もう大丈夫何か話したいことない、うん、みたいな素敵この こんな優しい人存在するのみたいな、そうお昼とか多分時間削られてるんじゃないかなご自身のって考えなくてすいませんでしたって最後思っちゃったぐらい、
すごい
素敵な時間をいただきました。
それはもう1回だけ
今
まだコンスタントにな
んかそうお忙しいかなと思ってもうちょっとね自分がねなんかもっとなんか悩みが溜まってからまた話しそうかなと、
うん、私はもう今目の前で首をずっと振ってましたけどあのいっぱいいっぱい相談した方がその看護師さんも嬉しい。やっぱねこれもほらね娘さんもそうだけど役に立ちたい、もう人間って役に立ちたい欲っていうかそれものすごいからね、マドルママは結構抑えちゃうじゃないなんかね自分の気持ちとかいろんなの抑えて人のためにみたいなのが多い人だからそんなのじゃなくてもっともっと自分を出して
頼った方がいい、
うん、頼った方がいい、もう、うん、やっちゃんにも頼ってほしいしもうみんな頼ってほしいと思ってる人はね、うん、いっぱいいると思う。あれ もうちょっとあるんだよね、看護師さんに言われたことが、
あそうそう、うんうん、ポイントをなんか伝えてもらって、うんうん、まあ、大きく分けて2つ、
うん、
お母さんの病気は何なのか、
うん、
何が起こってるのか、
うん、
死んじゃうんじゃないかとか、
うんうん、
あと2つ目が、
うん、
親が病気だと自分の生活がどうなってしまうのか、
うん、
このまあ大きなね、
うん、
不安、
うん、
大きな2つの不安を子どもの年齢によって納得するように伝えることが大事ですよと、
あれはどう言ったの？
あでまだうちはね、
うん、
1歳半だから、うんうんうん、まあ、正直言ってもまだねわからないだろうから、うんうん、そこはまあ3歳ぐらいからなのかなとは思うんだけど、ただ私はもう傷も、
うん、
これから髪の毛が抜ける予定だから髪の毛とかも全部娘に見せようかなと思ってて、
うんうんうん、
あとここから出かけるのは病院だよとか、
うんうんうん、
そうだからね、病気はもうなんだろう物心ついた時から分かってるような状態にさせたいなって、
うんうん
うん、今思ってるぐらいかな。
そうよね、10日間だけだ、子宮摘出した時の手術
の入院期 入院期間。そうだね、10日間、
ね、その10日空けて家に戻った時にマトヌンが来なかった、ね、来たけどね抱っこしなくって、
そうなんかこれもね、うん、その看護師さんに相談する前の話、
うんうん、
その入院する前は、うん、そのどこまで娘に言っていいのかも分からなかったから、
うんうん
うん、結構ちょっと隠し続けようとしていて、
うんうん、あ、じゃあ言ってなかったの？
あ、その泣くのも、まあ、ただただ泣いちゃうけど、
うんうん、
ちょっとなんかなるべく見せないように、
うん、そうだよね、
そうしてたんだけど、うん、で入院期間中も一回もテレビ電話とかしなくて、
うん、
なんか、
うん
うん、結構家で私を探してる、パジャマ持って、
うーん、
そう、
うん、
っていう状態だったんだけど、
うん、
看護師さんからは、
うん、
テレビ電話はした方がいいって言われて、
うんうんうん、
ママはちゃんといるよ、
うんうんうん、
病院にいるよ、帰ってくるよ、
うんうんうん、
そう いや深いなと
ね、うん、それね本当教えてもらってよかったよね、うん、なんか隠しちゃうかもね、隠したくなっちゃう、
そう隠した方がいいのかなみたいな、そう、
ね、どっちがいいのかっていうのがね分かんないもんね、
子供は繊細で、うんうんうん、そして分かるからね、うんうんうん、大人が思ってるよりも、うんうん、っていうところに気づかされた、
いや本当に、でもほら3歳から6歳の子ってほら自分のせいだったと思っちゃうのって、本当にこれすごくあの癌とかじゃなくても自殺とか、うん、あの親が自殺しちゃう人とか、あと交通事故とかもうみんな結構ね思うのよ子供って、うん、私があの時やったからパパを苦しめたんじゃないかとか、うん、ママがあなっちゃったんじゃないかって、本当にね自分を責める子供さんはすごく多いので、すごくわかるなと、
このケアがね、うん、大事
ね。でもそれ本当どの、ね、病院でもあるといいけど、あんまりないのかな、
あどの病院でも、
うんうん、そういう人は
どうなんだろう。だからこのねケアがある病院に今いられてることが本当に幸せで、うん、
いや素晴らしい。
そうなんか私自身がまあ病人だからこそ言えると思うんだけど、うんうん、本当にナイーブだなと思っていて、うんうん、その私の思いをゆっくりと聞き出してくれて、うんうん、看護師さんがその言葉を一つ一つ丁寧に紡いで説明してくれるのが本当に印象的、うんうんうん、なんか相談をね受けてる方も相当なストレスがたまるんじゃないかなと、うんうんうんうん、思ったから、うん、なかなか広めようにもね、うん、広まらない。
そうか、すごい。でもねあの絶対大丈夫、あの宇宙貯金っていうのがあるんだけどね、徳を積むと宇宙に貯金がどんどん溜まっていくっていうシステムがあるんだけどそういうもう徳を積みまくってるからその人あの幸せにしかならないからあのそう徳を積ませてあげると思ってあのね、もうその人はそれを選んでるわけだから。
いやそうですね、うん、だからそうなんかちょっと生まれ変わったら、うん、この仕事素敵だなって思うぐらい、
ね、じゃあもうがんサバイバーとして
できる方だった
やっちゃうかもしれないね。
そう
な
何かね、うん、そうこれをきっかけに、うんうん、なんだろうな、自分の人生を見直すじゃないけど、うん、したいなと思いますね。
素晴らしい。じゃあそれは後半に伺いましょう。ジングルお願いします。夢のため、今日はマトヌンママをお迎えしています。もうね本当に涙ながらの素晴らしいお話をたくさん伺っているんですけど、ね、人生の転機がこのがんだっておっしゃっていて、すごくね前向きに捉えているのが本当にすごいなと思うんですが、なんかリスナーの方とかに何か伝えたいこととか、自分がこれからどう何を感じてどうなっていきたいのかっていうところをお話ししてもらいます。
そうですね、その私の現状を聞いて、うん、今ご自身だったり、うん、愛する人が健康である場合は、うんうん、まあ、今ある幸せをね改めて感じてほしいなと思うし、ご自身愛する人が、まあ、病名は違えど闘病されている場合は、うんうん、私のような仲間がいるってことを感じてもらえたら嬉しいなと本当に
ね素晴らしいね。もうぜひぜひ、また言っちゃいますけどね、マトヌンママの TikTok をぜひフォローしてくださいね。ひらがなでマトヌンママがカタカナ、
はい、
はい、何ヌネののヌですよ。マトヌンママをぜひぜひ TikTok でね探してもらいたいと思います。もうねこれ TikTok 見てて、まあ私はあのめいっ子なので泣いちゃったりしますけど、でもすごく明るくね書いてるのがまた本当に素敵だなと思って、なんかその原動力っていうか、なんか、はい、 はい、この間聞いたんだけどね、やっぱがんになったりとかすごい大変な思いになった時に、まあ、うちの父さんとかもそうだけど、何かことがあった時にガーって下がって、なんで自分がこんな目に遭ってしまうんだっていう人と、こんなもん負けないぞって言って跳ね返して V 字復活する人とね、2つに分かれて、マトヌママは本当にもう復活するってもう私も信じてるし、そっちのタイプでそうやって動いてるんだけど、なんでそんなことができるの？
あ、そう、でもなんか先生とからその病名を告げられた時とかも、うんうん、その結構私は冷静に聞けて、
うんうん、すごいよね
それ。その場でやっぱね、泣いちゃう人とかさ、うん、狂っちゃう人とかいるみたいなんだよね、うんうんうん、で先生とのお話が終わると、うんうん、必ずそこに同席してた看護師さんがね、うん、看護師ケアとして時間をくれるんだけど、
さすが。
そこでね、うん、初め入った時に、うん、なんかすごく受け入れてるように見えましたと、うんうん、腑に落ちてるように、うんうん、その理由があったら教えてほしいですって、うん、言われて
すごい、まあ、いないんだろうね、めったにまたのままみたいな人はね。
そう、なんかいや単純に、うん、まあ、先生の前で泣いたってね変わらないし、先生はね助けたいと思ってこの病なんだ、このお仕事を選ばれてて、うんうん、そのなんだろう、そしてとても忙しいのよ、本当もう順番とかもすごいしここで泣いたとてと思って、結構心をなんか強く持って
すごいよ、ね、
納得してでるんだけれども、うん、まあ、もちろんね言われた3日間ぐらいは本当に落ち込んで、うん、泣くし、うんうんうん、わめかないけど、うん、あるけど、うん、でもやっぱ人間ね、良くも悪くも、うん、やっぱちょっと忘れる生き物というかその悲しかった気持ちがちょっと薄れてきて、うんうんうん、ちょっと前向きにいかないと、うんうん、結局ね悲しんでても病気は進むは進むかもしれないし、うんうんうんうん、治ったら治るかもしれないし、うんうんうん、もうこればっかりは神のみぞ知るなと思ったので、うんうん、
かっこいいね、
楽しく生きないとなと思うと、うんうんうん、ことが大事なのかなっていう、う
ん、すごい。でもそれ3日で来たの？
私なんか最近やっぱ自分のルーティンが分かってきて、うんうん、3日は落ち込む4日目ぐらいから元気になるみたいな。
そう、それはやっぱ波でまた3日落ち込んだりとか、
その CT の結果が分かりました、 MRI の結果が分かりました、うんうんうん、私もずっと悲しい結果ばっかりだったから、それこそそのがんが、まあ、悪性度が高いっていうのが分かった後に、うんうん、リンパ節に転移してる、うんうん、それでステージ3になるんだけど、うんうん、転移してるって分かった時に、うん、もしね他の場所に転移しててステージ4だと、うんうん、もう手術はできないって言われてて、先生にもねなんかもうなんかステージ4だったらてんてんてんみたいな。
え、それって子宮の前、
あと、
あ、その後、
子宮を取る前、
取る前ね、
うんうん、の CT の結果をごめんなさい聞いた時にそう言われて、うんうんうん、で
てんてんてんの辛いね
で、うん、ただそのリンパ節の転移までだから、うん、子宮の摘出はできますよ、うんうん、先生はね本当はステージ、まあ、もちろん1とかその子宮内にとどまってれば一番ね、うん、がんがね良かったから、うん、まあ、リンパ節まで転移したというか大変だよって伝えたいのに、うん、私は、うん、よかった手術できるんだ危ないみたいなもう悪いこと言われすぎてちょっと感覚が麻痺しちゃってるというか、先生に、うん、あのステージ3 4寄りの3だからねって念をされるぐらい私は多分ちょっと生きる力にみなぎっていたというか、その時
いやすごいすごい。でもやっぱりね、がんサバイバーの人ってやっぱみんなそうだよね、みんな笑ってるし、うん、なんか絶対大丈夫ですよ私っていう人が多いから、本当絶対大丈夫と思って
る。この死の淵に立たされている強さっていうものが、うんうんうん、みんなあるんだろうなと、
うんうんうん、そこがやっぱなんすごく変わった自分の中で。
そう、生きることへの執着。
ほう、素敵、
うん、そう。あとは人生の答え合わせをさせられてる気分。
いや、それはどういう意味？
今まで自分がどう生きてきたかを改めて考えさせられるというか、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、へえ、どんな風に？
あ、でも私は、うん、まあ、やっぱり娘が今生まれてて、うんうんうん、で、まあ、愛する旦那もいて、うん、まあ、そしてまあ生まれた時からね、うん、家族にも恵まれてて、
うんうんうん、
なんだろう、私って本当に幸せな人生を歩んできたんだなみたいなっていうのを心から思わされる日々。
本当にすごく素敵。 この前ね、私の大好きな人の本が新しいのが出て、運のな運のいい人の考え方みたいなね。で、運の人いい人って結局丸々なんですよっていう、その丸々をなかなか書いてくれないんですけどやっぱね、感謝なの。感謝を持てる人は運が強いの。本当にもう私もずっと言ってるの、もうありがとうだよ、ありがとうだよ、全てにありがとうって言ったら全部うまくいくんだよっていつも思ってるんだけど、でも本当それがね、マトヌママは自然にそれが出てきてるから、もう絶対大丈夫だと思うもう神様がちゃんと、あ、分かったね、そうだよ、君めちゃくちゃ幸せなんだよ、これからももっと幸せにしてあげるよっていうのがなんか聞こえてくるような、
ね、気づきをね、うん、与えてもらってるのかな、
ね、うん、すごい。いやでも本当にすごい、すごく早い。しかもなんかそのがんになってだって12月でしょ、 それからそこの境地に立つのって、ま、本当にすごく早いと思うんですけど、ね、いろんな本とか読んでてもやっぱりもうちょっといろいろ紆余曲折がありながらやっと自分の幸せに気がつきましたっていう人が多いんだけど、 3,4 ヶ月で本当に全て早いねって思って、もう本当に尊敬しております。
ありがとうございます、はい、嬉しい、
ね、嬉しい、私も本当に嬉しいそんなマトヌンママ、ね、前回ではなんかやっちゃんは本当にわけわかんないやつみたいなあのことを言われたのでもうちょっといいことを言ってもらいたいなと思って、やっちゃんを一言で今日も言ってもらえますか。
はいやっちゃんを一言で表すと、うん、自己肯定感を高めてくれる人だなと、
ほうほうほう、
思いました。ほう、その落ち込んだ時とかに、うんうん、やっちゃんと話すとすごい元気が出るから、うん、そのいつもね、うん、やっちゃんは自分に素直で、うん、目をキラキラと輝かせてるイメージでそう、直接話をするだけで、うん、元気に前向きになれるなと。
いや本当、うん、
このラジオもね出ててすごい元気にもらってる、
うん、いや嬉しい、うん、めちゃくちゃ。でもあんまり私はマトヌンママが落ち込んだところあんまり見たことがない
んだけど、そんなことない、そんな分かりづらい
そうで、やっぱ出さないよね。
出さないんですかね、うん、出してるつもりなんですけど。
そうなの、え、なんか本当に強いなっていうか、まあ、
あ、でもそう思ってもらえるのは嬉しい。
合理的で冷静だよね。
そうかもしれないですね、年、うん、を取るにつれてい
や結構でもちっちゃい頃からそうだったような気がするんだけど、なんか本当一歩引いて上から見てるみたいな、客観的に見ることができる。
あれかな、自分の母親が結構感情的な、
やっぱり今それ言おうかなと思ったんだけどだからかな、またこれ聞かれると怒られそうだから今言わなかった
なんか私よりも母の方がやっぱり心配して泣いてくれたりとか、
あ、今のねこの状態でもね、
うん、今もね、そう、うん、そのおかげかなまた泣いちゃう
そうね、まあ愛が深いからね。
そうだから、まあ、その、まあ、そういう意味ではやっちゃんはね、うん、ハッピーでエネルギーにあふれてるから、うん、もう本当あのそういう意味でめいっ子でいられて嬉しいなと、
いや嬉しい、
思ってる、まあ、うちのママの良さと、うん、やっちゃんの良さと、うん、
そ
う
両方ねミックスして、
ね、そう同じ血がつながってますから
ね。マトヌはマトヌママ本当ね両方持ち合わせてるからね本当にパーフェクトだと思います。ではあっという間にお時間になってしまいました。マトヌママありがとう。ジングル夢の種。今夜も夫婦円満コンシェルジュやっちゃんのピンクのメガネをかけるだけ聞いていただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、私本当に自分の姪っ子ながらもう尊敬しかないですね、今日のマトヌンママ。もう私今日これは神回だと思って何度も聞きたいなと思うぐらいなので、皆さんお楽しみいただけたんじゃないかなと思います。みんなね感謝して幸せに生きていきましょう。今日も聞いてくださったあなたのおかげでやっちゃんは幸せです。ありがとうございました。この後は原真由美ちゃんの気ままなヴィーナスをお楽しみください。それではごきげんよう、バイバイ。手を取り合うことの意味を初めて知った。